イエス様、どうぞ今日命の言葉を私たち一人一人の心に語ってください。
Jesus, would you give us your words today of life?
そして今日の言葉を通して、そして人生の教訓を通して、そして聖書の言葉を通して、私たちがあなたをより愛し、より慕い求める、そのような人生を歩むことができますようになります。
So that we can love you better, know you better through your words, through our lifestyle, through all that we do.
どうぞ僕が今日語ることであなたが語らせたくないことがあったら、どうぞそれを皆さんの耳から遠ざけてください。
And、if there's anything that we shouldn't hear from this, Lord, take that out. But Lord, help us to hear what you want us to hear today.
そしてあなたが語りたいことを皆さんが聞くことができるように祈ります。イエス様の皆によって祈ります。
We pray in Jesus' name.
Amen.
Amen.
はい、皆さんテレビ見る？
Do you watch TV?
テレビめっちゃ見る人。
家帰って しま
うとテレビつけます。うちのおふくろ手挙げてるけど、もう朝から晩までつけとるで。
Okay, so my mom over there, she's got her hand raised. She watches a lot of TV.
そうそう、たくさんのことを僕もおふくろもテレビから学びました。
And I've learned a lot of things from TV.
Okay, テレビあんま見えへんっていう人。
I don't really watch TV that much.
あ、そうなんや。あのね、うちね、もう僕、みこさんと結婚してほとんど見えへんなってんけど、やっぱり週に2時間ぐらい見るんです。
And so I don't really watch that much TV, but you know, maybe about 2 hours a week.
せやけど難しいニュースとか見
I don't really like to watch the news.
絶対にバラエティ番組とかトークショーや。
I always like the talk shows, the variety shows.
土曜日のお昼におったら漫才とか吉本も見るけどさ。
Sometimes I watch Yoshimoto, the comedy shows on Saturday.
やっぱり夜の明石家さんまとかさ、あのダウンタウンの浜ちゃんがやってるテレビ見て僕はトークを学ぶんです。
I really like a lot of things. I like to learn things from, you know, the comedians like さんまさん and downtown.
浜ちゃんとかな。で最近一番面白いやつあれや、あのな。あの格付けランキングで浜ちゃんがダウンタウンの浜ちゃんがやってるなんか芸能人を格付けする番組やななんていう名前か知らんねんけど。
And so recently I like this variety show where they have a lot of famous people on it and it's hosted by Hamachan from downtown and they have these rankings of
セレブな人たちが5人ぐらい出てくんねんけどその人たちが本当にセレブかどうか生け花やってくれフラワーアレンジメントやったり俳句をやらせたりするんですね。
And so what they do is they get these famous people up there and then they make them, they kind of test them, like, okay, you got to do flower arrangement.
プレバトや、そうや、そうや、そうや、そうや、そうや、プレバ、そうや、そうや、プレバトや、よう知ってる。ほんで僕が一番好きなのはな、あの、俳句の先生のやつやねんな。
And so they have, you know, these different teachers who kind of judge these, famous people and how well they do, and they have this haiku teacher.
そうそう、あの、俳句の先生のおばちゃん、超もれ、辛口でな、いろいろもうバサバサ切っていくわけやけど。
And I really like her, she's really strict, she really gets on those guys if they don't do a very good haiku.
せやけど、ミコさんとこの間テレビ見てたら、その人のライフストーリーをあのやってたんです。
And, they actually did a different documentary on her life, and I watched that.
そして彼女は本当にただの、あの学校の先生だったんだけど、本当に俳句が好きで今の俳句の偉い先生の立場をゲットしたわけです。
She was a you know, regular school teacher, but she really loved haiku, so she just you know, studied and studied.
でそのようにそのサクセス人生のサクセスストーリーってさテレビでやってたとしても本でやってたとしてもネットに載ってたとしても僕らこうわーってこう見
So she became an expert in it. It's a success story. I really like it. I love to watch those on TV. I love to read about them.
例えばあのアップルコンピューターを作ったスティーブ・ジョブズの話なんかみんな彼はあのもらいっこされてどこかのお家に来たんやけどそれで頑張って勉強して大学入ったけど中退してとかってそんな中でアップルコンピューター作りましたっていうサクセスストーリーに僕たちは心響く。
You know, we really love these success stories like Steve Jobs, you know, he was adopted and he dropped out of college and he failed in his first business venture, but he, you know, created Apple computers.
そういうヒーローたちっていうのはスポーツの世界にもいるし、エンターテインメントの世界にもいます。
We see that in the entertainment industry, people who became successful sports stars who came out of nowhere.
皆さんそのサクセスストーリーみんな好きやろ？
Do you like success stories?
で、僕はサクセスストーリーのことをよくよく今週1週間またここまで1ヶ月考えました。
And so I really thought about this idea of a success story.
なんでこの1ヶ月それを考えたかというと、1ヶ月前に僕の親友が死んだからです。
And I especially thought about it recently because a month ago, a very good friend of mine passed away.
あのね、彼は人生の成功とは一体何かということを一生懸命考えた人。
And he was a person who really thought about this topic of what is success.
そして昨日彼のお葬式だったんです。
And I went to his funeral yesterday.
彼の職業は僕と同じ牧師でした。
He's the same job as me. He is a pastor.
僕と同じように素敵な奥さんがいて素敵な子供たちがいました。
And just like me, he had a great wife and kids.
年齢は僕よりも一つだけ上でした。
He's only one year older than me.
そして彼は人生で成功したいんだ、牧師としてもパパとしても。 成功したいんだといつも言ってました。
And he was always talking about, I want to be a success as a dad, as a pastor.
そして自分のポッドキャストの番組を持ってたんです。
He even had his own webcast, a podcast.
それの名前が Success Now というポッドキャスト。
And it was actually called Success Now, the title of our message today.
先月の末、突然志半ばでポクンと死ねも。
And so just very suddenly, last month he passed away.
突然消えたんです。
Just suddenly.
じゃあ僕皆さんに質問します。彼の人生は成功だったの？
And so I want to ask you, do you think his life was a success?
それとも失敗でしたか？
Or was it a failure?
で、昨日お葬式が終わってから僕は家族で家族とか連れてご飯を食べに行ったらラーメン屋さんに行ったんです。
And so after the funeral, I went with Kazuki and some others to eat ramen.
そして僕のうちの壊れかけの日産セレナで行ったんやけど。
I went in my kind of beat up car, my Nissan Serena. Serena? Serena.
そう。で、名前だけ偉そうやねんけど、壊れかけやねん。で、山間の。
It's got a nice name, but it's actually really beat up.
山間の怪力屋っていうラーメン屋してる。別に、まあ、
okay.
めっちゃうまいわけじゃないけど、まあ、10代くらいあれがあるからな、パーキングが。だから行ったわけ。
We went to Kairikiya, and it's a ramen place on Yamate Kansen. It's got a big red sign. So you can get in there. There's maybe about room for 10 cars in the parking lot.
で、パーキングに停めたんですね。
So I stopped in there.
そうすると、カズキが気づいたんです。えらい、ええ車ばっかりやな、今日。
And so it's interesting. All the other cars in the parking lot, and Kazuki noticed, they were all like really nice cars.
Lexus とか。
It was like Lexus's.
Porsche もあるやん。
Porsche。There were two Porsches in the parking lot. And then Kazuki was like, why would you take your Porsche to go eat ramen? That just doesn't match. It's kind of like having a Benz and going to Caesarea. I mean. There was even a BMW and a Benz.
だからカズキはポルシェでラーメン食いに行く。まあそれはさ、その貧乏人のさ、ひがみなんかも、それええやんか、別にポルシェでラーメン食べに来ても話したと。
And so I was talking to him. He's like, yeah, it's okay. I mean, people can, you know, have a Porsche and go to ramen and, you know, it's all right to eat common food like that.
でも僕たちはご飯を食べて、車の鍵を開けて、そして車に乗ろうとするときに、僕は車を、他の車を見渡して、ああこんな車に乗れたら素敵やろうなと思ったんです。
And so we finished our ramen, you know, I'm getting in the car and I'm looking to the left and right and I'm thinking, ah, these are pretty nice cars right over here. And there was this, you know, bright red, beautiful red Benz sports car right next to my car.
そこに70歳過ぎぐらいかなのおじいさんとおばあさん、もっとかな、80前ぐらいのおじいさんとおばあさんがポンと乗って、ちっちゃなワンちゃんを、真っ白なワンちゃんを抱っこしてます。
And so there was like this 70 or 80 year old couple there, and they had this little dog,
Chihuahua?
It's like a Shizu dog or something that looked all, you know, prim and proper probably.
で、まあ、そのカップル見てたらなかなか素敵やなと思ったんです。
I'm like, wow, that looks kind of nice. That's cool.
でも立ち止まりました。夫婦で揃って75歳になって赤いベンツに乗ってワンちゃんをなぜることが人生の成功のように見えるけど、そうなんやろうか。でもやっぱり成功なんやろうか。
And so I was thinking like, okay, to be that age and you have like this really cool car and you got the little dog as the accessory, I mean, is that really success?
そして僕は家に帰って考えました。What's success now? この人生で成功するって。
So I went home and was really thinking about this. What does it mean to be successful now?
今から僕が人生の成功の定義をお話しします。
So I want to talk about success.
で、今から書いてくる言葉は聖書の言葉ではない、僕の言葉です。
Okay, now I'm going to put a definition. This is my definition. This is not necessarily from the Bible.
だから 100% 信じるのではなく 90% 信じてください。
Okay, so you don't have to believe in it 100%, but maybe, you know, maybe 90%. I feel like this is biblically inspired.
これは僕が聖書を読んできた中で人生の成功とは何かということを簡単な言葉に直しました。
So I thought about it in these terms. What is success?
Okay, 読んでみましょう。せーの。はい、永遠というレベルで価値のあるものを今大切にすること、また自分が愛した人たちがそれを受け継ぐことです。
So my definition of success is to passionately value what's eternally valuable now and impart the passion into the ones you love dearly.
永遠というレベルで価値のあるものを皆さん持ってますか？
Do you have something that you value as eternally valuable?
それその時に皆さんが、あ、持ってる、あ、これとこれとこれやねってパッと名前言えますか?
Can you like suddenly, quickly say, oh yeah, this is what's eternally valuable, this is what I value.
もしそれを言えなかったとしたら、
But if you can't think of it off the top of your head,
皆さんは人生何か失ってるんです。
Maybe you've lost something a little bit.
もしかしてそれを持ってるかもしれないけど、皆さんは人生の中でそれを大事にしてますか?
So, do you value something in your life that is internal?
この人生の中で、now の状態で、それを大事にしてますか? 永遠に大切なもの。
Are you doing something now that is value, is an eternal value, has eternal value?
それを他の人にインパートしてますか?分かっちゃってますか?与えていますか?
And the second part is, are you giving that to others? Are you imparting that passion to others?
っていうか、そういう人があなたの人生にいますか?
Actually, are there anybody, is there anybody in your life that's worth imparting that to?
もしその答えが出えへんにやったら、今日のメッセージを聞いてよくお家に帰って考えてください。
So if you can't quite answer that, or if you have struggled to answer that, maybe you need to think on this today after you hear the message.
今日私たちがタックルしないといけない問題はこれです。どうやってサクセスナウするかって。
So here's the question, is the problem. How can we have success now?
この人生の中で成功とは何で、そしてそれをどうしたらいいんでしょう?
So what is success and how can we have it?
何が永遠に大事なもので、それを大事にするとはどういうことなんでしょう?
So according to this definition, what is something of eternal value?
今日、聖書の中から一つのサクセスストーリーを取って読んでみたいと思います。
I want to look at a success story from the Bible.
聖書の中でサクセスストーリーっていっぱいあるんやけど。
There's a lot of them.
多分勝率が一番取れるドラマになるのはやっぱりダビデの話なんです。
And if you wanna, you know, like make the best drama, best-selling drama, you would choose David as your main character for that.
じゃあダビデっていう人は誰かというお話したいと思います。
Talk about him for a little bit.
ダビデというのはイスラエル第二統一王朝の初代の王様です。
The second king of Israel.
うん。あのね、彼の生い立ちっていうのは大体アッパーミドルというか中産階級の羊飼いビジネスをするお家の7番目の子として生まれました。
He's the seventh son of a maybe middle class, upper middle class business family.
残念ながら3000年前のイスラエルの中近東の文化では、長男に生まれることが全て7なんだったら、生まれた瞬間にも人生終わってるんです。
And so if you were the firstborn, that's really something back in those days, but if you were seventh, you're not much of anything.
だけども彼の人生には神の祝福がありました。
But God's blessing was on his life.
突然彼がティーンエイジャーの時に預言者がやってきて彼に油を注いで、あなたはいつかイスラエルの王になると言った。
When he was a teen, suddenly this prophet appeared and anointed his head with oil, which means that he's going to be the next king.
その後イスラエルの軍隊に入隊しました、ティーンエイジャーで。
He got into the army, the Israeli army.
そして10年から13年以内にイスラエルの王様になったんです。
And then within a span of like 13 years or so,He became the king.
素晴らしいサクセスストーリーです。
That's a great success story.
でもイスラエルの王様になって、もちろんでっかい宮殿に住んで奥さんがおって、そしてリッチな生活をするんですけども。
You know, once you become the king, there were riches to it. You had a great palace. You had, you know, all these wives and stuff.
でも彼はそれを人生の成功やとは思わなかったんです。
But he didn't think that that was success.
彼はさっき私たちが考えた永遠の価値があるものっていうのを追求し続けました。
But he focused on something that was eternally valuable.
それを彼の人生で追求し続けたんです。今追求し続けた。
He kept doing that. He kept focusing on it throughout his life.
そう。そしてそれを自分が愛した人、自分が愛した国民、自分が愛した子供たちにも受け継いでもらおうと思って必死に流したんです。
Not only that, but he imparted that passion to the people around him, the people of the nation, his family.
だけども実を言うと、イスラエルにはダビデの前にもう一人王様がいました。
But you know, he was the second king. Before him, there was one more king.
サウルという名前の人です。
His name was Saul.
で、サウルという人は、国をダビデとダビデの家族に最終的に譲ってしまうんやけれども、その人っていうのはダビデととても共通点がいっぱいあったんです。
And so, you know, Saul was the first king, but he passed away and David became king, but there was actually a lot of points that were very similar between the two of them.
サウルとダビデの共通点、最初の王と2番目の王の共通点、例えば育ち、どっちも中産階級のビジネスのお家の出です。
They're both from a kind of similar family. Their background was very much the same.
彼らの能力についても二人とも軍事的な素晴らしいリーダーでした。
They had a lot of potential. They both had potential for leadership.
どっちもグッドルッキングガイでした。
And actually, it says in the Bible they were both good looking.
両方とも神様の祝福を受けて油を注がれました。預言者サムエルから。
They were both anointed by the prophet Samuel.
そして王様というキャリアをゲットしたんです。
They both became king.
二人にはすごいたくさん共通点があったんやけど。
So they had a lot of things in common.
でも聖書を読んでみると彼らの人生の道筋っていうのはもう全然違う方に行ったんです。
But Saul and David lived very different lives.
サウルは結局惨めな人生で終わりました。
Saul kind of died and it was kind of miserable at the end.
ダビデは神を慕う男として、神の御心にかなう男として生活し、最終的には彼の、系図からイエス様が生まれるんです。
But David went down as somebody after a man after God's own heart, and from him was born the Messiah, Jesus.
こんだけ同じところがあるのに何が違いなんですか?
So what was so different about Saul and David? They had so much in common.
この違いは皆さんどうぞはっきり書いてほしいんですけれども、それは神様の存在に対する願望なんです。神様の存在を熱望する気持ちなんです。
Here's what determined their success. The defining factor was their desire for God's presence in their lives.
ダビデはそれを必死に求めました。神がいる人生、神によって祝福され、そして支配され、そして恵まれた人生を求めたんです、ダビデは。
David really desired God's presence in his life. He desired God's blessing and he wanted to inquire of God. He wanted to be close to God.
それに対してサウル王はそうした方がなんか良さそうな方に動きそうやなっていう時だけこれをしたんです。
Saul was the kind of guy who was just more like, you know, pragmatic. You're like, okay, I'll seek God, you know, like when it's convenient for me or when I'm in trouble.
もしかしたらあなたはグッドルッキングかもしれません。
You might be good looking.
もしくは皆さんポテンシャルがすごくたくさんあるかもしれません。
You got a lot of potential.
たくさんのリーダーシップがあるかもしれません。
You got leadership.
お金持ちのお家に生まれたかもしれません。
You were born in a good house.
子供の時から神様の祝福の中に生きてるかもしれません。
You feel God's blessing on you since
素晴らしい仕事を持ってるかもしれません。
You got a great job.
でもそれがこの人生における成功の条件ではないんです。
But that doesn't necessarily mean success.
そうではなく神の臨在に対する熱望が皆さんの人生の成功の条件なんです。
But the determining factor for success in your life is your desire for God's presence.
実はサウルやダビデの時代の少し前っていうのはイスラエルの国はめっちゃ荒れてたんです。
I mean, so just going back a little before David, there was a lot of messed up stuff going on.
ペリシテという軍事大国が隣にあったんです。
So Israel was right next to the Philistines.
ペリシテという国は製鉄業が盛んな、スティールのインダストリーが盛んな、ハイテクの国でした。
They were, you know, they were in this steel age, right? They had steel, they had high-tech weapons, they were a really good army.
それに対してイスラエルはまだブロンズを使った、青銅を使ってた農業を中心としたデベロッピングカントリーです。発展途上国でした。
Israel was more like a developing country. They had maybe bronze age level weapons. They were just mostly farmers and shepherds.
そしてその時代、イスラエルはエリという祭司によって導かれてたんです。
And so, Eli was the priest, and he led Israel for a period.
彼は軍事的にまた宗教的なリーダーでした。
He was a leader of his spiritual leader, but also political leader.
でも彼のリーダーシップはもうめっちゃ弱腰やって。
But it was really not very good level of leadership.
一番あかんかったんがもうお兄ちゃんも弟もどちらもバカ息子が二人いたわけです。
And he had really two foolish sons.
そしてそのバカ息子がめちゃくちゃバカなことをしたことがあったんです。
And they did a lot of stupid things.
彼らはまあ、その当時の教会みたいに幕屋と呼ばれる神の箱を置いてある神様の臨在を象徴する神の箱が置いてあるその近くで女の子を引っ掛けてイチャイチャしちゃったんです。
And so they had, you know, the tabernacle or they had the place where God's presence resided in the ark and in that place, I mean, they were like taking advantage of women. They were taking money like illegally against God's law and for them saving it for themselves. And of course, if you're the dad, you got to crack down on that right away. But, and you know, that Eli didn't really do that. He just kind of looked the other way. And there was, of course, fighting with the Philistines. And usually, you know, Israel's losing to them.
そうになってる軍隊、自分たちの軍隊を鼓舞できるか、インスパイアできるかとそのバカ息子君2人は考えました。
So those two foolish sons of Eli, they thought about how can we get an advantage, you know, militarily, how can we pump up our army a little bit?
そして彼らはええこと考えたわけです。
They said, oh, we got an idea.
ペリシテも他のよその国もちゃんと偶像があるんやって。
So all these other armies, they all have an idol that they use in the army.
戦争行くときはそれを担いで最前線まで連れていくんや。これは神の戦争やって、あそこのよその国やってるやんか。
So everybody else, they take their idol and they carry it ahead of the army.
で、うちにはイスラエルの国は偶像ないけど。
And so we don't have idols because that's bad.
でも絵もあるわ。
Oh, but we got something better.
あの幕屋の中の誰も入ったらあかんカーテンの裏側に神の箱があります。
Oh, we got, you know, the Ark of the Covenant.
あれ、戦争の最前線持って行ったらいいね。持って行ったら。
Presence of God. Hey, let's take that to battle.
あんなもう、うちの兵隊たち盛り上がってガツンと戦争勝つんじゃん。
And everybody's gonna be, you know, pumped up and they're gonna fight.
それはええわ言って彼ら勝手に入ってそれを持ち出して戦争に持っていった。
So anyway, they took the ark out to the...
それを見たイスラエル軍はやった神の箱が来たこれで負けへんぞって盛り上がったんやけど。
And everybody got all pumped up. We're not going to lose because hey, the presence of God is with us.
でも敵の、あのペリシテ人もうわこれやばい。これ今こそちょっと根性入れてやらなあかんと思って、ここそ勝負や思ってガチコーンとバトルが始まった。
And then the Philistines, you know, charged in and so they started fighting.
さあそれを読んでみましょう。第一サムエルの4章の4節、こういうふうにストーリーに書いてあります。そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱、神の箱を担いできた。エリの二人の息子、ホフニとピハネスも神の契約の箱と一緒にそこに来たと書いてあります。
This is from Samuel, 1 Samuel 4. So the people sent men to Shiloh, and they brought back the Ark of the Covenant of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherubim. And Eli's two sons, Hophni and Phinehas, were there with the Ark of the Covenant of God. Everybody was getting all pumped up. But they totally lost.
読んでみましょう。第一サムエルの4章の10節11節。こうしてペリシテ人とイスラエル人たちは戦ったんですけれども、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時に負けただけじゃなくて、非常に激しい疫病が起こって、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子、ホフニとピハネスもその場で死んだんです。
So the Philistines fought and the Israelites were defeated and every man fled to his tent. The slaughter was very great. Israel lost 30,000 foot soldiers.The Ark of God was captured, and Eli's two sons, Hophni and Phinehas, died.
戦争にはボロ負けだったんです。
They totally lost.
それだけではなくて、神の存在を軽く二人が扱ったので、神様の裁きがそこにあって、3万人の兵隊が戦いが終わった後で死んでる。
So this Ark, you know, with God's presence, they kind of treated it so lightly, and so what happened is everybody suffered for it. These 30,000 people died.
それだけではなくて、神のそのイスラエルの国のに神がいるという象徴であった神の箱はペリシテの国に持っていかれてしまった。
Worse than that, the Philistines took the ark.
それはまさにイスラエルにとってこの国から神様がいなくなりました。
And so it's like,
ほとんど一緒です。
It's like God has left. So people felt like, well, God's presence just left our country because they took the ark.
神がいない状態でサウルもダビデも生まれて育ったんです。
And so this is how Saul and David grew up, is without this ark, with this feeling that God had left their country.
まず最初にそんな状況の中で王様になったのはサウルでした。
First we talk about Saul. He's the first king of Israel.
彼は素晴らしいポテンシャルを持ってたんです。
He had all this potential, right?
だけれども彼の最大の問題は神に対する建設的な、健康的な恐れが なかったんです。
But the problem with Saul is he didn't have a healthy reverence for God.
なんていうかな、人がどう思うかっていうことをすごい気にして、まあ、ここでちょっと礼拝しとけばええな、ここで生贄捧げとこうかな、まあ、みんながそう言うし、こうしとこうかな、あしとこうかなっていうふうな形で神様を利用してきたんです。
He didn't have a fear of God, he had a fear of people and what they thought, and so he always was kind of, you know, shuffling around doing what other people wanted him to do.
また神様がこうしなさいと言ったことをちゃんとしなかった時もありました。
He didn't obey what God told him to do.
アマレク人と戦って戦利品は全部捨てなさい、ダンプに持っていきなさいと言われたのに。
That he was told, you know, don't take any of the loot from your war.
だけれども、なんか宝石とかないや、良さそうなもんがあったらポッケないないしとったわけ。
But he kind of kept some of it for himself.
だってええもんやもんとか言って
た。He was like, wow, this stuff is good. I shouldn't, you know, throw it away.
彼にとって神を愛すること、もしくは神に従うことっていうのは、経済的によりより祝福されることのただの手段だったんです。
So he thought more about, you know, God as somebody who would just bless him financially, somebody who could, you know, help for his gain.
そして彼が王様になってから、ねえねえねえ、奪われた神の箱をさ、なんとか持って帰ってこうへんかっていう、話もせえへんかったし、考えもつかんかったわけです。
And he never thought or never talked about, hey, let's go get the Ark of the Covenant back and bring it back to Israel.
この国に神の臨在の象徴がなかったら、あかんやろ、ちょっと持ってこうよや、いう、話は一つもなかった。
He never thought about, you know, we need the presence of God back in our country. We need to go get that Ark back. That's got to be a priority.
最終的にサウルは自分のキャラクター、品性の問題を通して、彼は王様の立場を失ってしまいます。
And so, because of Saul's defects, his character defects, he lost the kingship.
そしてその後、王様になったのはダビデでした。
And then the person who became king after that was David.
ダビデが王様になって一番最初にしたこと何か知ってますか?
Do you know what David did first, his first action as king?
でか、あなたやったら何する?
What would you do as king or queen of the country?
まずやっぱり、ミコさんと一緒に海外旅行で王様になりました。挨拶演説会&ゴージャス世界一周旅行行くわな。
Okay, if I was king, I would go on a, you know, worldwide trip, a tour with my wife and say, you know, give my greetings to every, all the countries.
そう、目指するわな。で、こうなんかこういうふうに。
Hi, I'm royalty now.
そうそう。それから、もう、値段、ミント、デパート、あ、これって買い物したよな。
Or just, you know, because I got all this money, I just go to the department store, hey, I'll take this and that and that.
ダビデが一番最初に王様としてしたアクションはそれやった?
What did David do, his first act as king?
読んでみましょう。第一歴代史13章です。
This is from, First Chronicles
13. 彼の一番最初の提案は、神の箱を持ち帰ろうっていう提案やった。
So his first idea is, hey, let's get the ark back.
そのために国会を召集したんです。
He brought all the elders together to talk about it.
読んでみましょう。ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議して、イスラエルの全軍団に向かって言った。もしもこのことがあなたたちがええと思うんやったとしたらええで、あなた方によく、私たちの神、主の御胸から出たことやとみんなが思うんやったらこれしたいことがあるね。イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送りましょう。そして彼らのうちには放牧地のある町々の祭司やレビ人がおるはずやから、彼らを私たちのこのエルサレムの元に集めましょうって。そして私たちの神の箱を今ここにないんやけど、私たちの元に持ち帰ろうって。私たちはサウルの時代にはそれ気にせえへんかったやんか。すると、その議会は、全軍団は、おさまそうしましょうと言った。すべての民がそのことを正しいと、
David conferred with each of his officers, the commanders of thousands and commanders of hundreds, and he said to them, he said to the whole assembly of Israel, if it seems good to you, and if it is the will of the Lord our God, let us send word far and wide to the rest of our brothers throughout the territories of Israel, and also to the priests and Levites who are with them in their towns and pasture lands to come and join us. Let us bring the ark of our God back to us, for we did not inquire of it during the reign of Saul. The whole assembly agreed to do this because it seemed right to all the people.
彼が王様として一番最初にやったことは国会を集めたんです。
Let's bring everybody together.
そして演説したんです。
And he talked about,
サウルはしなかったことを僕はやります。
He's like, You know, the previous administration didn't do this, but I'm going to do it.
あの人は紙の箱をどうでもいいと思ってたけど。
I mean, previous guy, he just didn't think much about the ark.
私が導くこの新しいイスラエルではあれは一番大事なもんです。
Okay, here's my first 100 days of office. I'm going to go after the ark.
まずあれを持ち帰ります。
Let's go get it.
うん。そしてそれを実際にしたんです。
And he did it.
うん、そしてそれだけではなくて祭司やレビ人を連れてきましょうってエルサレムに言って
And he said, okay, not just that, let's bring the Levites, the priests, into Jerusalem.
つまり礼拝を準備したりリードしたりする人たちを呼び返しましょう
Let's bring, worship leaders, people who can lead us in worship.
そしてここを礼拝の場所としましょう礼拝の町としましょう
Make this place a place of worship where we bring the ark back.
国の一番最初の日から礼拝を一番大切にする国づくりをしましょうと言ったんです。
So really, from day one, like, let's make this place of, this country a place of worship.
サウルはそれどうでもいいと思ってたかもしれない。
You know, Saul didn't do much for that.
僕にとってどうでもよくないねん、これ。
But for me, I can't just look the other way.
皆さんどうですかって言ったら。
And how about you guys?
賛成賛成賛成賛成
Like, yeah, let's do it.
そして読んでみましょう。16章の一節。こうして彼らは神の箱をエルサレムに運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に神の箱を安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げたと書いてある。
They brought the ark of God and set it inside the tent that David had pitched for it, and they presented burnt offerings and fellowship offerings before God.
ダビデは自分の宮殿の近くにそのテントを張ったんです。
And so, right next to David's temple, David's palace, he pitched a tent.
そしてそこの中に神の臨在の象徴である神の箱を置いたんです。
And he put the ark of the covenant, which has God's presence.
そしてそこで礼拝するというのがエルサレムの礼拝になったんです。
And that became the place of worship for.
でそれはただ単になんかなくしたものが町にまた帰ってきたそれだけじゃないです。
And so, could you say that again?
それは彼は国民に対してメッセージを発してたんです。それは。
And so it wasn't that he just got something back. He was sending a message.
それは私たちの国では礼拝が一番大事です。
He's saying worship is most important. Worship is central to this.
そしてその時のエルサレムに大きな喜びがあったというんです。
And so, all of Jerusalem, all of Israel celebrated so much and they worshipped.
だけれどもしばらく経つとダビデがちょっと待てよと考え始めたんです。
But actually, after a while, he kind of found something a little wrong with this.
なんかこれおかしいぞ、このテントのところに、あの、箱を置いて礼拝する。いや、ええねんけどな、めっちゃいいことしてんね。だけど、ええねんけど、なんかちょっと、って思い始めたわけです。
And he was like, you know, at first it was good. I mean, yeah, this is good. We brought the ark back, but there's something a little wrong.
心に引っかかることがあったので、自分のアドバイザーである預言者ナタに電話したんです。
And so he called up his best advisor, Nathan, a prophet.
ちょっとナタン先生、あの、ちょっと聞きたいことがあるんで来てくれませんか。
So, let me talk to Nathan.
ワインかコーヒーか飲みながら話したいんですけど。
Okay, let's go out for coffee and talk.
そしてナタン、預言者ナタンはダビデの豪華な宮殿に呼ばれて。
And so he you know, called Nathan to his palace, rich palace.
そしてふかふかのソファに座ったんです。
You know, and this nice big sofa.
そして召使いがワインをついで。
And they had some wine, some high class wine.
そしてダビデが自分の心にちょっと引っかかってることがあるねんっていうのを話し始めたんです。
And he started talking to Nathan.
読んでみましょう。17章の一節。ダビデが自分の家、宮殿に住んでいたとき、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のように、この私が杉材の家に住んでんのやで、主の契約の箱はテントの中に住んでるって、これってええんかな?
So he says, well, after David had settled in his palace, he said to Nathan the prophet, Here I am, living in a palace of cedar, while the ark of the covenant of the Lord is under a tent.
いや、もちろん俺王様やからええの分かってんねんで、この宮殿に住むの。
You know, I mean, I live in a palace, of course.
でもどうして私たちの本当に神様である方がいらっしゃるその箱のをテントの下ってあかんのちゃうんか思うんですけど、ナタン先生どうですか?
But you know, God is living in a tent, like pitched next to my palace. This is a little wrong.
多分この時初めてダビデは僕は神のために神殿を作ろうと思うっていうちょっとしたアイデアをポロッと落とした。
So this is like the beginning of David's idea to build a temple for the Lord.
このストーリーもダビデが 僕にとって神の臨在を熱望することが何よりも大事なんですっていうことの表れなんです。
But you can see from this story that David is concerned with the presence of God, the ark and you know the house that the ark is in.
うん。詩編にこう書いてます。神の家を思う情熱がダビデの心を食い尽くしたっていう表現もあります。
It is a psalm that says the passion for your house has consumed me.
うん。それほどダビデは神の臨在が僕の人生にそしてイスラエルの国にあることをめっちゃ大事と思ってたんです。
So what he's saying is, you know, this God's presence is so important for me, it's also important for our nation.
つまりこういうことです。彼は永遠に価値があるものに価値を置いて、そしてそれを神殿を作ることによって次の世代に渡そうと自分が愛する国民たちに渡そうとしたんです、その情熱を。
So going back to that definition of success, David saw what was eternally valuable, he valued it, and he did something to try to pass it on to somebody else.
ダビデにとって王様であること、リッチであること、宮殿とかそんなんはすごく小さなことだった。
And so for him, you know, maybe building a temple was kind of a small thing.
だけれども、神の臨在を尊ぶこと、価値のあるものとすることは、彼にとって一番大切なことです。
But you could see the value that he had, you could see the importance he placed on God's presence.
それに人生を全部注いだんです。
He put his life, he poured his life's work into the presence of God.
じゃあ、あなたにとって永遠に価値のあるものって何ですか？
For you, what is something that is eternally valuable?
それを大切にするって何をどうすることですか？
And how would you value that, or how do you value that now?
それを愛する人たちに残すって誰に残すんですか？どうやって残すんですか？
So for example, if it's a people that are valuable to you, how do you pass something on to them?
それを掴むことがサクセスなのなんです。この人生において成功することなんです。
And how can you tell, like, what is success by doing that?
で、ぶっちゃけ言うと、その、この人生の中で永遠に価値のあるものなんていうのは10個も20個もあるわけじゃないんです。
And so, think about it, like, what has eternal value in this life? You can't really rattle off a top 10 list, can you?
多分1個か2個あって3個か4個やと思う。
Maybe3, 2, 3, 1, 2, 3, I don't know.
でもはっきり分かってるのはダビデが求めた神の臨在とはそのうちの一つであったと間違いないと思う。
But for David, one of the things was the presence of God. That's the most important thing.
深刻な質問します。皆さんの人生に神様はいらっしゃいますか？
Is God in your life? Is God's presence in your life?
もしそれが、なんかそんな感じやけどどうか分からへん。やったら、ダビデと同じように、神の臨在を自分の人生の中に、自分の家の中に、自分の生活の中に招くことを真剣に考えてください。
And so, if you're not really sure how to answer that, like, maybe, I'm not sure, we really need to look at David's approach, we really need to think about his approach towards prioritizing the presence of God.
そのことを大事にする人生のコツっていうのを3つ挙げますから、それを考えてみましょう。
So I want to talk about just three points, in that pursuit of that successful life.
僕いつも言うこと、それは神がしてくださったことに対する感動をキープするということです。
And the first thing is that we need to have that passion, we need to have that moving on our hearts about how God loves us.
これが正しい英語かどうかちょっと分からへんけれども、本当に感動した状態っていうのをずっと持ち続けるということです。
We need to keep that impression on our hearts, the love and that movement on our hearts.
ダビデにはいつも自分は選ばれたんだっていう意識がありました。
So, David always had this thing about, you know, I've been chosen by God.
彼の、あの歌の中にはどうして僕が王様なんかになったんだろうっていう歌がいっぱい出てくるんです。
He wrote a lot of songs and he always talked about this thing of like, why would you choose somebody like me? Why would you love somebody like me?
なんで神様はこんな僕を大切にしてくれるんやろう。
Why would you prioritize me, Lord?
それは選ばれて嬉しいということの表れでした。
But he said, you know, I'm so glad that I've been chosen by God.
うん。そして、彼は自分が選ばれてイスラエルの王様になったんだということを理解した。
And so he realized that he was chosen by God.
あなたたちも皆さんも選ばれて今ここにいるんです。
You are chosen by God.
あなたがここに来ることを選ぶ前に神様があなたを愛しあなたを選んでここに連れてこられた。
Before you even came here, God chose you, God loved you, God knew you.
うん。 あなたがイエス様に従おうと決める前に神様がご自身をあなたに啓示してくれたんです。
Before that you decided to follow Jesus, He decided to go after you and to reveal Himself to you.
そして皆さん、神様が、その神様が全地を作った神様、皆さんに何をしてくれたか知ってますか？
Do you know what God, the creator of the universe, did for you?
その方は人となってこの地上にいらっしゃったんです。
He came to earth. He came as a person.
そしてその方は私たちをイエス・キリストだと認識しています。
And he came as Jesus Christ.
あなたを愛して受け入れて、そしてあなたの罪を完全に許してくださったんです。
Loved you, accepted you, and died for your sins.
許すは愛で許したの違うので、十字架の上で罪の支払いをしてくださったんです。
He didn't just lightly forgive, just say, you're forgiven, but he paid the price by being crucified on a cross.
それを通して私たちは義とされて、罪をが処罰されて、義とされて神の子供となった。
He erased those sins, he made us righteous, and he adopted us into his family.
そして神との関係を私たちは回復されたんです。
So that we can have a relationship with God.
私たちは何にもできなかったのに。
And we didn't do anything.
子供としての特権を与えられたんです。
But we got this right to be a children of God.
それだけじゃない、人生の目的も与えられたんです。
Not only that, but now we have a purpose
in life. それだけじゃない、新しい品性も与えられたんです。
And we have new character of God.
そして私たちが神様の声を聞くということができるそのささや神様からのささやきも導きも与えられているんです。
And now we have God's guidance throughout life, so we're not lost.
それに皆さんは感動できますか？
Can you be impressed by that?
それともまあ何回も聞いてるし、無条件のって、まあ、今月歌ったら4回目やし、あなたの愛、まあ、何回売れたら、お前無民でも歌えるわ、私とか、その程度な。
I mean, can you be moved by that, or does it just get old? Like some of the songs we sing, it's like, okay, well, that's the song of the month, so yeah, okay, unconditional love.
皆さんは神の unconditional love に感動し続けれますか？
Can you be moved by that? Continually moved by that? God's unconditional love.
僕感動すること好きやで。
I love to be moved.
でもな、映画で泣かれへんね。
But, you know, for some reason, I don't really cry.
涙ちょうだいの映画あるやん。涙流す。みんな、うわ、泣いてる映画あるやん。
It's just something in your eye, maybe. I don't know. I don't cry at movies.
それでも泣かれへんね。
But even, you know, yeah, things I...
お涙ちょうだいのテレビ番組でも泣かれへん。
I don't really cry for TV shows. I don't cry for movies.
好きなバンドのコンサートって、イエーイとか思うねんけれども、それでもそんなに感動せへんね。
I love, you know, my favorite band. I love the concert, but I don't cry at those.
だけれども、無条件のあなたの愛が私を許したんだっていうとこを歌うとき、僕は本当に感動する。
But I really get moved when I realize that God loves me unconditionally.
それは毎週そのこと考えてそんな歌歌ってたらロックバンドのコンサートでお涙ちょうだいの映画で泣かれるの当たり前やでそら。
And so if you think about that, like that you are loved unconditionally, if you're moved by that, you know, a band and a movie and all that stuff's not going to really move you.
神は素晴らしいことしてくれたんだ。
God did something amazing
for me.あれもこれもあれもこれもって、もし僕が今告白したらこの教会来るのやめようってみんな思うと思うで。
I mean, all the things that I did bad that God forgave, I mean, I can't repeat them.
多分もう一回僕がそれを告白したら僕自分で自分のことすごく嫌いになると思うわ。
And so, even if I told you what I would probably hate myself again because, you know, of all the bad things that I've done.
だけどもそれを許してくれたんだ。
But all that stuff was forgiven.
ほんで神様も恥ずかしげもなく僕のこと神の子供と言うてくれるんや。
And I can, without shame, approach
ダビデと同じように思うわけです。僕がなんかええとこがあったからそういうふうにしてもらったんですかって。
And so, you know, David was the same way. He's like, man, I can't believe you did all this stuff for me.
どんだけ考えてもどうして神様が僕みたいなやつを許してくれて、導いてくれて、選んでくれたか、どんだけ考えてもわからんのです。
And so, you know, as much as he thought about it, there's no reason, there's no logical reason why God would have chosen.
ほんで聖書を読んでもほとんど答えが書いてないんや。
And there's no reason in the Bible written why we're chosen by God.
はっきり書いてるのこう書いてあるんです。
The only thing is this.
For God so loved the world. 神がその一人が送られたのはあなたのことを愛してたからよって。
God so loved the world.
そんだけ？そんだけシンプルなの？って。
God just loved us. That's it. That's it. That simple.
だから神が僕を愛されたから僕は許されて受け入れられたの？
I just was loved. I was accepted just because of God.
そして神様が僕の内側に住むんですか？
And then God lives in me?
ほっとくんじゃなくて僕を導いてくれるんですか？
He doesn't like leave me alone. He guides me.
すげえと思うんです。
Wow.
ほんでそれで映画見たらそれは泣かれへん
わ。You know, so then like watch, you know, a movie and I'm not gonna cry for that.
皆さんはどうですか？
How about you?
皆さんは何に感動しますか?
What moves you? What truly moves you?
皆さんがもし映画館で泣いて無条件の愛の歌で泣かれへんねったら皆さんの心腐ってるかもしれない。
Okay, something's a little wrong if you're crying at all these movies, but you don't cry for, you don't get moved by God's unconditional love.
僕は礼拝の瞬間にいつもそう思う、これを思います。もし僕が神に愛され、許され、受け入れられてるんやったら、僕は日産セレナがボロボロでも別に構わへんと。
So I just feel like, you know, if God loves me this much and if I can be moved by that, it's okay that I drive a beat up car.
僕の人生の成功はイエス・キリストに知られていることです。
My success of my life is being known by God, knowing God.
この間死んだジョエルは人生を失敗したんでしょうか途中で終わったから。
So my friend who passed away, Joel, did he, was his life a success or failure?
いやいや、神に知られてたんです、彼は。
He was known by God.
誰よりも彼は自分が神に愛されていることを知ってました。
And he knew that he was loved by God.
皆さんはそれを知ってますか
Do you know that?
皆さんはその感動がありますか
Do you have that moving on your heart?
それとも無感覚ですか
Or do you feel nothing? Do you feel numb?
皆さん、どうぞその感覚をエンジョイする人生を探り求めてください。
Seek after a life that enjoys that impression, that movement on your heart of God's love.
皆さんと一緒に神を喜ぶこと、それがこの教会の目的です。
The purpose of this church is so that we can know the joy of God and His love for us.
今度、来週12周年やけど、13年目も同じです。神の臨在を共に喜びましょう。
So next week is 12th anniversary, but 13th year of the church, it's not going to change. We're going to seek after that passion for God's love.
二つ目、ダビデのように礼拝を第一に。
Second thing for success that we see from David's life is that he valued worship. He prioritized it.
ダビデは礼拝を大事にしました。
He put it first.
サウルはそんなどうでもいいと思ってたんやけど。
Saul didn't really do that.
ダビデは自分に俺にとって用ないねんって、これ大事やねんって言ったんです。
David was like, no, this is it for me. This is the whole thing.
それが彼のサクセスナウのこの人生ので成功する最大の秘訣だった。
And that's one of the most important things of his success.
そして彼は自分のことよりも神様のことを優先しました。
Basically, he was prioritizing worship means putting God first above yourself.
僕こんな家に住んでるのに神様テントやったらあかんやろって考えた。
So what he was saying was, look at my palace. This is not good enough. For the God needs something better than this.
皆さんそんな風に考える?
Do you think that way?
考えへんやん。僕、なんで神様は私こんだけしか持ってないんですかっていつも祈ってるやろ?
You know, I mean, we don't think that way. We think the opposite. Like, why doesn't God do something for me? Why doesn't He do more for me?
だけど、神を優先する、礼拝することを第一とするライフスタイル、マインドセットっていうのがダビデが持ってた成功の秘訣だったんです。
But David was able to put aside himself and prioritize God first as his priority.
彼の態度というのは、僕の家はな、もう優秀なデザイナー、何、建築家さんに任せようとはいえない。でも、神の家は僕は自分のお金で、自分のしっかりしたデザインで口にも出して、いろんなことを手伝いますっていうふうに考えたんです。
And so his thinking is like, okay, my house, you know, somebody designed my palace, that's okay. But I'm gonna put myself into designing the temple. I'm gonna put my ideas into it. I'm going to get the best stuff. I'm going to spend my money for it.
その礼拝を第一にするマインドセットの一番最初の部分は僕何回も言ってるけどすごくシンプルです。まず時間と経済において神を第一にするってことです。
And I think the first steps when we talk about prioritizing worship, I've talked about this before. The first steps of doing that is setting aside time for God and also setting aside your money for God.
単純なサイクルのスタートとして日曜日、週末の礼拝に参加すること、そして10分の1を捧げることっていうのを皆さんに始めることをお勧めします。
So I just totally recommend setting aside time, like each week, to prioritize worship on Sunday, and also giving of your tithes, and dedicating that to God.
それを始めると皆さんの頭の中で何を優先するべきかっていう感覚がリカリブレートされるというか、整理されていきます。
And we recalibrate our thinking when we do that, when we put that first, and then we start to change other thinking, you know, in our lives.
時間とお金のエリアで神様を第一優先にしたから、だから子供の幼稚園、どんな幼稚園行かそうというのも神を第一にして考えるようになる。
And so when you prioritize your time and your money for God, then you start to do everything else. Like, okay, well, which kindergarten is my kid going to go to? Well, let me ask God first. Let me put him first in that decision.
車が壊れかけやから新しい車を買わなあかんねんけど、どんな車を買うかを、僕らがどんな車が好きか、どんな必要がうちにあるかじゃなくて、神が、
So my car's breaking down. I gotta buy a new one. But what am I gonna do? How am I gonna prioritize that decision? Is it based on like what I need and what I think, or what does God think and what does God want us to have?
独身の男の子、独身の女の子たちはどんな男性、どんな女性と付き合うかまでそれを考えるようになります。
It's something also with prioritizing. If you're single, what kind of person do you want to date? What kind of person do you want to get married to?
礼拝を第一にすることによって最終的には人生のすべてのエリアで神を第一にすることをするようになります。
Prioritizing worship means prioritizing God in your life in so many decisions all the way.
イエス様はっきり言いました。神の国と神の義を求めたら他は大丈夫やからって。
You know, Jesus said, like, if you seek first His kingdom and His righteousness,Everything else is okay. It's all going to fall into place.
他のものはついてくるから、他のものは与えられるから。
Everything else, you don't need to worry about that, but seek first His kingdom and righteousness.
もしそれがイエス様の約束だったら、
If that's Jesus' promise,
私たち全員でそれかけてみへん。
Then why don't we put ourselves into that promise and why don't we place our bets on that?
絶対僕思うね、やってよかったって絶対思うはずやから。
I think you're going to say, I'm so glad that I did that. I prioritized that in my life.
それがサクセスだ。この人生で成功するもう一つの秘訣です。
That is something that gives success. Here's something else.
Okay, 三つ目は、神に対する熱望を自分で持っておくだけじゃなくて、その熱望に人を招いていくということです。
And the third point of kind of the success story that we talked about is inviting people into the pursuit of God.
皆さん、僕が人生で成功していると思うときは、ただ単に無条件の愛を教会で歌っているときだけではありません。
So, you know, it's not just enough to come to church and say, you know, praise God for His unconditional love.
それだけじゃなくて、皆さんが礼拝しているのを僕が見るときに、僕は一番人生で成功していると思うんです。
But for me, what I love is not just me being able to sing this, but to see you singing that, to see you enter into worship is awesome for me.
皆さんが礼拝終わった後、部屋の角っこで集まって、本当に心を絞り出して、神に祈るときに僕の人生は成功していると思うんです。
And so I think of success as also when you not just come here and worship, but when you go home, when you pour out your heart before God, and that is part of success.
人生の中で大きな決断をするとき、神を中心にして決断をしましたって言う人が現れたときに、僕は人生成功してると思うんです。
But I feel success when I see other people, you know, prioritizing God in their lives and their decisions.
誰かが僕はイエス様、私はイエス様を人生の主として受け入れますという時に僕の人生成功してると思うんです。
I feel success when I see people, accepting Jesus as their savior.
なぜかって言ったら僕が大切にしてきている永遠に価値のあるものを他の人が大事やと思ってくれてるからね。
Because I see other people who see the eternal value that I value.
聖書の中にこういう聖書の箇所があります。ダビデが読んだ歌です。読んでみましょう。詩篇の122編の一編に、こう一節にこういうふうに書いてある。人々が私に、さあ、主の家に行きましょう、ダビデさんと言ったとき、私、めっちゃ嬉しかった。
And David said this in one of his Psalms. He says, I rejoiced with those who said to me, let us go to the house of the Lord.
ダビデがこう言ってないね。ダビデが言ってないのは、僕が神の家に行ったとき嬉しかったと言ってないね。
You know, he didn't say, I was happy when I went to the house of the Lord by myself.
いや、もちろんそうやったと思うで。
Of course, I'm sure he was happy.
だけど、ダビデが一番嬉しかったのは、他の人が自分がしたいこと、自分が大切に思ってることをやりましょうよって言ったとき、めっちゃ嬉しかったんです。
He said,
人生で成功しようと思ったんです。
He said, I rejoiced. I felt success when other people said to me, hey, let's go to the house of the Lord.
そして彼は思うんです。よかった、神殿を建てるのを協力してよかったと思うんです。
And I'm sure also he thought, isn't that great that we built the temple too, or they could go to the house of the Lord?
よかった、あそこから神の箱持ってきてよかったと思うんです。
Isn't it great that other people could experience the presence of God now that the ark is here?
皆さんは他の人が皆さんが永遠に大切にしているものを大切にし出す、それを発見する喜びを知ってますか?
Do you know the joy that comes with inviting other people to partake in the presence of God?
自分が教会に連れてきた人が突然神を自由に礼拝する瞬間を知ってますか?
People that you invited to church and they worship God, they decide to turn their hearts to God.
実家にいる友達がねえねえ、この間あなた教会に行きって言ってくれたでしょ。私教会に行って実は先週バプテスマを受けたのよっていう電話を受ける喜び知ってますか?
Do you know that joy where your friend from back home calls you and says, "Hey, you told me to go to church and I did, and next week I'm getting baptized."
教会で本当に喜び踊りながら礼拝するとき、目が友達と会って。素晴らしいことに私たちは関わっているんだと認識できるその喜び皆さん知ってますか?
Do you know that joy of seeing that friend in church that you invited and then they're worshiping God together with you?
もう一つダビデが読んだ歌があります。詩編の133編。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むこと。なんという幸せ、なんという楽しさ、なんというサクセスなのなんでしょう。
David says, how good and pleasant it is when brothers live together in unity.What a great success that is.
自分が大切にした神様に対する情熱、熱望を自分が大好きな人たちも受け取ってくれてるって言うのほど人生の成功はないんです。
There isn't this other greater success than sharing something so valuable, so important as the presence of God and his love, his joy.Then sharing that with other people, there isn't anything better. There's no more greater success.
僕の友達のジョエルは本当に神の男でした。
And so this, my friend Joel, he was really a child of God.
そして突然ぽっくり死んでしまった。
A man of God, but suddenly just went home.
人生は長いかもしらん。
Maybe your life will be long.
もう子供たちがもう頼むからお父さん早死んでくれって言うぐらい長いかもしれない。
You might have a really long life, like you know, your kids are kind of waiting on you.
お父さん98歳の誕生日またやるの。
Wow, it's like 98. Yeah. How many more birthdays are we gonna have?
もしかしたらジョエルのように43歳で死ぬかもしれない。
Maybe you get taken away like Joel very quickly at age 43.
でも長さは問題じゃないんです。
It's not the length of your life that's the problem.
この人生でサクセスなおしたかが問題なんです。
It's did you have a successful life? Did you have success now?
そしてそれをあなたは持ってますか?
Do you have that success now?
ダビデが持ってたようなサクセスを持ってますか?
The success that we're talking about like David had.
彼は言いました。たとえ死の影の谷を歩むときも僕はサクセスです。
And so David said, you know, even if I walk through the valley of the shadow of death, I have success because you're with me. David didn't like brag about, hey, my life was so great because I got to be the king.
神がおられるからです。
But God was with me.
神がおられるからです。
God was with me.
神の臨在が僕にあるからです。
I had the presence of God.
神の臨在がイスラエルにあるから僕は死の影を恐れません。
Not only that, but I brought the presence of God to Israel, to other people.
今神様はどこにいるか知ってる?
Where is God now?
ダビデが建てた神殿ですか?
Is it back in that temple in Jerusalem?
イスラエルの人たちそこにおるかも思ってまだここええなとか思ってるかもしれへんけどそんなところに神様おれへんね。
But that's not where God lives now.
パウロは何て言いましたか?
What did Paul say?
あなたたちが神の家です。
You are the temple of God.
あなたたちが神の宮です。
Your body is a temple of God.
神があなたの内側に住んでおられます。
God lives in you now.
その神を主体求める人生を歩んでください。
Let's live a life that where we can obey and follow that God.
皆さんのサクセスナウを応援します。
I want toCheer on you to have a successful life now.
祈りましょう。父なる神様、私たちは心からあなたを慕い求めます。
Lord, we want to seek you with all of our hearts.
あなたがおられることが私たちの人生の成功です。
You are our success now. Having you in our lives is our success.
私たちがサウルのような心を持って、まあ神様おらんけど、まあ別にええやん。そういうふうに言わない。その無感覚さを私たちから取り除いてください。
Lord, take us away from just a dull, you know, attitude like Saul, just very indifferent to your presence in his life.
そうではなく、神様ダビデの心をください。
Lord, give us the heart of David.
神の臨在はあそこにあったらあかんねん、ここにないとあかんねんっていうダビデの心をください。
That urgency that he had is just, I gotta get the presence of God in my life.
神の油注ぎが僕にないとあかんねん、私にないとあかんねんっていう気持ちをください。
give us that heart that says if we need to weep, we need to weep. If we need to rejoice, we need to rejoice.
そして私たちがそれをインパートできるように与えることができるように。
And help us to be imparters of that to other people.
子供たちに家族に与えることができるように。
To our kids, to our children.
どうぞ彼らが私たちの人生を見て神が麗しいことを知ることができますように。
To our family and friends, Lord, so that many people can know how amazing and wonderful you are.
そしていつまでも神の家に住まう喜びを私たちがエンジョイできますように。
That we can enjoy living in the house of God.
確かにこの人生には困難がありますけれども。
There are trials, there are troubles in this life.
私たちは恐れません。
But we're not going to fear them.
あなたが共にお
られるからです。Because you're with us.
イエス様は皆によっていられます。
In Jesus' name we pray.
アーメン。さあ最後に捧げ物を持って、礼拝を終わっていきましょう。
Let's finish with taking up the offering.
捧げ物は神様を第一にしますという信仰の宣言です。
So it's one way to express our faith and prioritizing God.
ぜひ感謝を持って喜びを持って捧げ。
Give with thankfulness.